では、聖書をお読みしたいと思います。ずっと使徒行伝、使徒言行録が公開されています。今朝は使徒の5章の12節からです。使徒の5章12節からです。じゃあお読みします。12節、使徒たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大道路に運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。アーメン。はい、今朝は12節、使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が行われていたっていうところから始まっています。この箇所は先の4章のところ、ペテロたちが捕らえられましたけれども、釈放された後に、教会のメンバーたちが、捕らえられたにもかかわらずですね、さらに大胆に御言葉を語れるように、またさらに印と不思議が行われるようにと祈った祈りの、すぐ答えというか、その結果としてすぐにその御業が行われていきました。ということは、この教会のメンバーたちが祈った祈りっていうのは本当に神様の心にかなった祈りだったんだなっていうことがわかります。私たちたくさんの祈りを捧げていきますけれども、そのように本当にすぐに答えられる祈りもありますし、また本当に忍耐を持って祈らなければならない、そういう祈りもありますし、全く聞かれない、どうしたんだろうっていう、そういう時もあります。じゃあその聞かれない祈りの原因は何かっていうのは、今日一つヤコブの4章3節を開いてみたいと思うんですけれども、じゃあなぜ祈りが聞かれないのか。ヤコブの4章3節には、本当に神様は願いなさい、求めなさい、そうしたら与えられますよって言ってくださってるのに、じゃあなぜ求めたのに願ったのに聞かれないのか。それがヤコブの4章3節に、このように書いてあります。願い求めても与えられないのは、自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです、と書いてあります。私たちの本当にその心の動機ですよね。ずっと主は本当に探ってくださって、本当にそれがこう自己中心的なものではなく、本当に、その私たちの願いとか動機が主の心と、本当に叶うというか一致するというか、その時に一つ一つが叶えられていく、応えられていくということです。ということは、私たちいつもはその心の動機を神様見ていてくださって、それが絶えず清められ、主の心とこう一つになっていくということを願っておられるんだなということが分かります。だからいつも祈るとき、動機っていうのを、チェックしていきたいなということは感じました。そして、また使徒のところに戻るんですけれども、12節には、そのように祈りの結果、多くの印と不思議が使徒たちの手によってでなされたっていうことが書かれてあります。この手っていうのは聖書の中ではたくさん出てきて、特に力っていうものを表します。またところどころに清い手を挙げて祈りなさいって書いてあるので、この手っていうのは本当に祈り、モーセもこう手を挙げて祈っている時には絶えず勝利で、疲れてきてこう下がってきた時には、負けそうになったので、手を支える人たちがいたっていう記事がありますけれども、絶えず私たちがこの清い祈りの手を上げ続ける、この 私たちには何の力もないんですけれども、私たちを通してこの聖霊様が働く、神様の力が働くっていうね、本当にこの手を通して主の働きがなされるっていうことを心から感謝して私たち受け取っていきたいと思います。先週の予言の中でもこの手っていうことで予言を受けた方が、あ、何人かおられたなっていうことを思い出しましたから、その手を通しての予言をいただかれた方は、本当にそれ、信じて、またそれを行い続けていかれると、この印と不思議、主の素晴らしい技が行われていくことを心から信じて期待していきます。はい。そしてそのような技が行われていってですね、その12節の途中からは、一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたがと書いてあります。まあ教会に集まっていたっていうことだと思うんですけれども、何度も語ってきましたが、この使徒行伝は何度も何度も心を一つにしてとか思いを一つにしてっていうことを書いてあるんですけれど、特に今日のこの心を一つにしてっていうのは、もうなんていうんですか、もうものすごく心を一つにしてたっていう感じがしませんか。それがなぜかというと、この記事のすぐ前に教会で起こった事件が、アナニアとサッピラがサタンに心を奪われて、本当に人を欺いたんじゃない、聖霊を欺いたんだよ、どうしてこんなことしたのって、本当にもう目の前でこう人がこう息が絶える、もう本当に死んでしまうっていうことを教会の人たちは実際に見ましたし、またそのことを聞いた人たちが、まあ、聖書にもあるようにもう非常に恐れた、もう目の当たりにしましたから、本当に神様を恐れる気持ちでいっぱいだったので、ここで教会のメンバーたちが本当にこう心一つにして、本当神様を恐れていこうね、イエス様愛していこうね、聖霊様の導き従っていこうね、もう本当にそれでもうみんなが心を一つにしてたなっていうことがわかるんです。本当にサタンに心を奪われないように気をつけようね、固く固くみんなが心を一つにして教会に集まっていたっていうことがわかります。ですから私たちがこのアナニアとサッピラのように心を奪われてしまうことがないように絶えず守るっていうことはすっごく大事です。なぜならこの心と思いっていう魂の領域に神様もこの心に私たちに語ってくださるからです。私たちの心に良い願い、良い計画、素晴らしいビジョンっていうのを私たちの心に主は語ってくださいます。この思いの中に主はそれを入れてくださいます。だからサタンももうそれが嫌なので、それを受け取ってそれが実現していく、神の国が成就していくのが嫌なので、だから必死になって悪魔も私たちの心を攻撃してくるんですね。だから絶えず絶えず私たちがこの思いの領域、魂の領域を守っていくっていうことがすっごく大事なんです。でもうちょっと聖書を開くんですけど、もうクリスチャンでもう本当に古い方はもう何回もこの御言葉聞きましたっていう御言葉なんですけど、でも大事なので今日ももう一回箴言の4章を開きます。これはもう本当に何度も何度も皆さん聞いてこられたと思いますけれども、本当に心が守っていくことの大切さが箴言の4章の20節から24節、箴言4章です。箴言4章20節からお読みします。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ、私の言うことに耳を向けよ、見失うことなく心に収めて守れ、それらに到達する者にとってそれは命となり全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ。この23節の何を守るよりも自分の心を守れ、私たちの心からその本当に神様の命の泉が湧いてくる、源が湧き上がるから心を守ってねっていうことを、書かれてあります。ですから私の言葉、聖書の言葉に耳を傾けてね、見失うことのないように、どうだったっけ、ああだったっけってこう見失うことがないようにしっかり御言葉心に収めてね。心にしっかり御言葉が収まると、あなたが 当に守られるよっていうことを御言葉は教えてくれています。2月の一番最後、クリエイトのチャペルタイムで私メッセージさせていただいて、で、みやかちゃんにね、みやかちゃんってクリエイトの生徒ですから、ものすごいたくさんの量の御言葉を暗唱してるわけです。まあ、しっかり、頭でも覚えてると思うし、心にも御言葉があると思うんですけど、まあ、かなりの量、クリエイトの生徒たちに御言葉を暗唱してるんですけれども、あえて、私がみやかちゃんに、みやかちゃん暗唱してる聖句一個言ってって言ったんじゃなくて、みやかちゃんの心に植わってる御言葉教えてって言ったら、みやかちゃんがすぐに答えたのは、私の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう、イザヤ書の御言葉をみやかちゃんすぐに答えてくれました。ということは、その御言葉はみやかちゃんの心にしっかり植わった御言葉だと言います。頭じゃない、心に植わってる。だからみやかちゃんの心にその御言葉が植わってるので、みやかちゃんがこれから何かものすごい失敗しちゃった、ものすごい落ち込んだ、めっちゃやられてしまった、どうしよう、もう立ち上がれないっていうことが起こったとしても、どんな失敗をしたとしても、みやかちゃんの心にはその御言葉が植わっているので、いや、たとえ失敗しても私は神様に愛されてるから大丈夫、神様の愛は変わらないから、もう一回やり直せるって立ち上がっていけるんですね。その御言葉がないと、まんまとはやっぱり悪魔に心を奪われて、そう、やっぱり私はダメなんや、失敗したから許されへんのやって、こうずずずずっとこう心を悪魔に奪われていくんですけれど、心に植わった御言葉があると絶対に悪魔に勝利、勝っていくことができます。だから私たちが絶えず御言葉を本当に心に植えていく、御言葉を行っていくと、さらにこう御言葉が自分の一部になっていきますから、力となっていきます。もちろん聖霊様は思い起こさせてくださる方なので、たくさん頭で覚えてるっていうか、覚えてる御言葉もその折々に神様が、聖霊様が思い起こさせてくださって、本当に勝利を取っていくことができますので、本当に私たち御言葉をね、愛して魂にしっかり植えて、悪魔に心奪われないように守っていきたいと思います。はい。そして、もう一つ、私たち、この悪魔とこの魂の領域で絶えずこう戦って勝利を取っていかなければならないんですが、じゃあ、今も、賛美しましたけれど、じゃあ、戦いの武器って何だろうかっていうことが、もう一つ聖書を開きますけれども、第二コリントの10章4節に書いてあります。私たちはもうこの魂、心の領域、人と戦うのではない、この心、魂の領域で悪魔と戦っていくんですけれども、じゃあ、戦いの武器が何なのか。第2コリントの10章の4節はこのように書いてあります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。私たちの戦いの武器は肉のものではないと書いてあります。ですから、もう自分の力で頑張っても、かなわないということですよね。肉のものではなく、神に由来する力。私たちの戦いの武器は神の力です。今、心に植わっている御言葉で勝利していくって言いましたから、まず一つ戦いの武器は御言葉です。イエス様ご自身も荒野で誘惑を受けた時に、御言葉を持って勝利を取ってきましたから、この御言葉が大きな戦いの武器になります。そして私たち一人一人、イエス様から権威を与えられました。イエスの御名によって祈る権威ですから、これによって戦って勝利を取っていけるので、やっぱりこの武器の一つは御言葉であり、イエス様のこの御名ですね。この御名に力があるので、これで戦っていくことができます。そして絶えず私たちが本当にこの十字架の上でイエス様が尊い血を流して全ての罪を許し、全部を贖い、勝ち取ってくださったっていうこの血潮のゆえに私たち今生かされていますから、絶えずこの血が私たちを清めますし、許しますし、前進させてくれるので、この血潮を持って戦っていく、悪魔に戦って勝利を取っていく、これが武器だって 武器だということが分かります。神の力です。でそれが本当にこの聖書に書いてあるように要塞を破壊する、もう頑丈にもう何ですか、もうあの先週春日部先生もおっしゃられてましたけれど、この四国、日本だけじゃない四国にとっくにすごい要塞があるっていうのをあの言われてましたけれど、その要塞も砕いていく力がありますし、また私たちの理屈、神様語ってるのに、聖霊様導いてるのに、いやいやいやってこうなんかこう自分の考えとか、なんかちょっとこうあの世の中の常識みたいなのが入ってしまって、そういう理屈も打ち砕いていく力があるって書いてあります。そして5節には、神の知識に逆らう、神様が本当に最高の知恵があり最高の知識がある方なのに、それに逆らっていく私たちの高ぶり、その傲慢さ、いや私の思っていること、私が考えていること、それが正しいんだっていうその高ぶりを打ち倒すって書いてあります。そしてあらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせる、私たちが本当に主に従っていきたい、主に従って勝利取っていきたい、本当に主のご計画を成し遂げていきたい、主のビジョンがなるために私は本当にこの主の道を歩んでいきたい、でもさまざまな思惑でこう私たちが縛られてしまって従えなくさせている、そういう思惑を完全にこの武器によって打ち砕くことができるということがここのところに書いてあります。素晴らしいですね。本当にこの武器をあのしっかりもう用いて私たち一つ一つのことに勝利を取って前進していきたいと願います。そしてまた使徒のところに戻りますけれども、このように本当に心を一つにして集まっていた教会のメンバーたちを見て、まあ、あえて仲間には加わろうとしなかったんですけれども、それを見ている人たちが、本当に、主を恐れる姿、また本当に心から主に献身している姿、また共同体が持ち物をね、本当に売り払ってこう、本当に共有して愛し合っている姿、そういう姿を見て、まあ、称賛していた。新改訳聖書では尊敬していたと書かれています。そして14節は、多くの人たちがイエス様を信じて増えていったということが書かれてあります。そして人々は本当に病気の人たち、悪霊に疲れた人たち、悩んでいる人たちを連れてきて、人たちのところに連れてきて、本当に祈りを受けて癒され解放されていく、まあ、ここすごいなって思うのは、そのペテロの、まあ、ものすごい群衆でもうこうね、手を置いて祈ってもらうことができないほどのすっごい人が集まっていたので、わせめてペテロさんの影にでもちょっと触れたら癒されるに違いないって、こうそう人、そのように人した人たちも、こう聖書も言うと一人残らず癒してもらったって書いてあるので、本当に素晴らしい御業が起こっていたことが分かります。これどう考えても人間の力でできたことではないですよね。本当に聖霊様の力、神様の力によってこの御業がなされているなっていうことが分かります。私たちすでにあの大宣教命令の中で神様から病人を癒す権威が与えられ、また、汚れた霊を本当に追い出していく権利を授けられています。この今日の聖書の箇所の最後も、群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人を連れて集まってきたって書いてありますけれど、この汚れた霊に悩まされている人々をって書いてあるんですが、あの皆さんどうでしょうか。今なんかこうこのことに悩まされてるっていうことありませんか。こう悩んでいるというよりも悩まされているって書いてるので、何かその私の中にある内側にある聖霊様じゃない、何かによってすごくこう影響を受けて悩まされてる、本当に進んでいきたいのに進めない、イエス様愛していきたいのに愛せない、何かこのことで悩まされてる、影響を受けてるなっていうものないでしょうか。ここには汚れた霊で悩まされてるっていうことが書いてあります。この汚れた霊っていうのは、あの新約聖書を見ると、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを見ていくと、多くの人たちがこの霊で本当に苦しんでいたということが分かります。で、あのカナンの女の人も、あの子犬のパンくずもいただきますって言って、あの癒された人ですね。その人はその人の自分の子供です。 まだ小さな子供がこの汚れた霊で本当に苦しんでるから癒してくださいって来ましたから、あの子供でさえこの霊でこう本当に苦しんでいたっていうことが分かります。私たちが本当にその心を何に開くか、まあ汚れた霊なので本当に汚れた良くない思いであったり考えかもしれませんし、そういうものを見たくないけど、あ、見てしまった、聞いてしまったっていうことで心をこう一瞬開いてしまった時にそれが入ってきて、ですぐにそれをもうノーと言ってこう出せばいいんですけれども、いや入れてしまって、それをもしこうリピートして何かの表紙で繰り返してしまう、もうそれをとどめてしまうと、その霊が、あ、ここって居心地がいいなって、そこにずっと住み着いてしまうことになるんですね。ですから私たちがその本当に間違ったもの、聖霊様以外のものを入れてしまったならば、それをすぐにイエス様の名で、悔い改めて出て行ってもらう、追い出す必要があります。でなければ悩まされているってあるようにずっとそれにとらわれて本当に悩まされることになります。それは人によったらいろいろだと思います。私は特に本当に恐れっていうものにずっととらわれていたなと思います。ああこんなこと言ったらあの人がどう思うかなとか、傷つくんじゃないかなとか、あこういうふうにしたらどうなるんかなとか、まあ、例えば人の評価であったり、そういう絶えず恐れ、失敗したらどうしようっていうのもあるかもしれませんが、そういう恐れの例でとらわれている人がいるかもしれません。また本当に心の中に怒りっていうものを絶えず持ってる、なんかあの人いつもプンプン怒ってるなみたいな、なんか絶えずあの人怒ってるなみたいな人、周りにいないですか。この怒りっていうのも私たちをやっぱり本当に悩ませ、苦しませ、また周りの人もやっぱり苦しませていくものになるかもしれません。この怒りも聖書に書いてあるように、もう悪魔に心を開く、悪魔に機会を与えるものになるから、怒りはすぐにもう捨てましょうって、一日で処分しましょうって書いてあります。やっぱりなぜならこう怒りを通してそこから本当に許せない思いとか、そこに争いが出てきて本当に苦い根が生え出てしまうので、この怒りもやっぱり捨てていかないといけないものです。ですから私たちが、まあ、さっきも話したように、私たちの内側、心が絶えず神様の清い霊だけに満たされていく、サタンに奪われないようにしっかり守っていくということがとっても大事だと思います。アナネアとサッピラは奪われてしまったがゆえに、本当に聖霊様を欺いて死っていう、罪の支払う報酬は死だって書いてありますけれども、その死っていうことを味わってしまいましたけれども、今私たちがもしサタンに心を奪われてしまって、本当に聖霊様を欺いてしまうような、そういうことが起こってしまうならば、私たちが味わう死っていうのは本当に霊的に死んでしまう、魂が死んでしまう、その本当に魂と霊が死んでしまうっていう、本当にこれ辛いですよね。だって神様語ってるのに魂と霊が死んでるのでわからない、反応することができない、死んでるからもう答えることができない、本当にそのような魂や霊が死んでしまうっていう、その状況にならないように絶えず絶えず私たち心を守って、サタンに奪われることがないように、この戦いの武器で勝利を取っていきたいと願います。私たちは本当に戦いはありますけれども、今御言葉を通して神様教えてくださったように武器が与えられているので、もうしっかり今ここで立ち上がって戦っていく一人一人勇士になっていきたいと願います。先週本当に多くの方々が予言をいただいて、ものすごい励ましをいただいたと思います。私も励まされましたし、また何ですか、次のこうステップの予言が語られてたので、恐れますよね、できるんかな、大丈夫かな、そんなん無理ちゃうかなって思うんですけど、先生はその恐れはいい恐れですよって、だってね、そのことに、新しいことに対する恐れってもちろん湧き上がって当然です。でもそれは私たちを本当にこうストレッチしていくものになりますよということを語ってくださいました。無理ってこうダメってこう縛られるんじゃなく、本当に私たちがストレッチして伸びやかになって、 主に従っていけるように、その語られた予言を本当に成就していくために、私たちがもう一歩踏み出していく、もう固まったものが本当に柔らかくなってこう踏み出していく、そのために主は本当に励ましの予言をくださったことを感謝します。そしてこの教会にも主が予言を語ってくださったことを本当に心から感謝をします。主が語ってくださることは、本当に平安があります。そして本当に主は、聖霊様は私たちをこう本当に何て言うんですかね、優しく導いてくださるお方です。だから本当に心安らかに平安して安心して、私はこの予言を受け取って導かれていくっていう、そういう今流れの中にあることを心から感謝をします。今私たち一人一人立ち上がる時が来たと本当に感謝をします。先生が何度も先週語られていました。今この時代に、この時にあなたが生かされていること、そして今あなたがこの教会にいること、意味がありますよって言われてました。本当にこの津田の教会は地元というよりは本当にどちらかというと遠くからここでね礼拝を一緒に守って、教会のメンバーの方々が多くおられます。高松にもいっぱい教会あるんですけれども、でもこの教会に導かれて、ここで共に主を賛美して共にビジョンに立って進んでいます。先生はそのことに意味があるんですよっていうことを語られました。今私たち神様の心を受け取って、しっかり心をサタンに奪われないように守って、聖霊様の力に満たされて、この、人たちが成したね、印と不思議な技が今度は私たちの手を通してなされていくことを信じたいと思います。ここに書いてあるのはペテロです。新約聖書の中のペテロ、皆さんご存知ですよね。本当に田舎の漁師として、一生懸命働いてましたけど、イエス様から召し出されて、そしてイエス様といつも一緒にいたのに、イエス様の技をいっぱい見てきたのに、いざという時にはイエス様知りませんって言って、イエス様を裏切った、本当に弱虫なというか、育児なしなというか、そういうペテロでしたけれども、聖霊を受けた時にこれほどまでに大胆に祈っていく力ある、そのような技をするものに変えられていきました。それはペテロが一生懸命頑張ったからではなく、約束の聖霊を待ち望んで、この聖霊様を受け取った時に、ペテロを通してこの神様の力が流れ出て、その御業が起こりました。私たち一人一人がこの神様の通りよい管、神様が成したいと願っておられることを、どうぞ私を通してしてくださいと、本当に自らを神様に委ねて明け渡して、主よ私を用いてください、神様あなたの本当に御国がなるために私を用いてください、自らを捧げて聖霊様の通りよい管になっていきたいと願います。心を開いて、皆さん聖霊様だけに心を開いて、本当に絶えず聖霊様に満たされて、この新しい一週間も主と共に歩んでいきましょう。はい、お祈りします。愛するイエス様、感謝をします。私たちに戦いの武器である本当に祈りを与えてくださったこと、この祈りをもってイエスの御名によって祈るときに、イエス様の権威を持って祈るときに勝利があることを心から感謝をします。そのために今私たちは心を開いて、聖霊様あなたをお迎えします。聖霊様以外のもので心を満たすことがないように、聖霊様以外のものを本当に心に入れることがないように、すべての誘惑から私たちを守ってください。御言葉がしっかりと私たちのうちに植え付けられて、この御言葉を持って勝利していきますから、イエス様ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を今あなたの前に差し出します。イエス様どうぞ私を用いてください。私を通してあなたの御業がなされることを感謝をします。私の家庭で、私が学んでいる学校で、私が生活している地域の中で、私が働いている職場の中で、その置かれているところで、あなたの技が、素晴らしい印と不思議がなっていくことを感謝して宣言をします。聖霊様どうぞ導いてください。私たちを絶えず満たしてください。心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。主が、いろんなことを今語ってくださったと思います。いくつか質問をしたいんですけれども、家内がですね、最後に この印と不思議、神様の技をするのは次はあなた方ですよって言いました。皆さんそれ信じますか？イエス様がなされたことはみんな真似ができるようになってるんです。ですから悪霊追い出しもイエス様されましたし、予言もされましたし、御言葉の宣言もされましたし、癒しも宣言されましたし、教えもされました。それは私たちがするためなんです。皆さんアメンですか？私たちはできるんですね。でもこういうふうに言ってましたね、汚れた霊に悩まされていた。悩んでたんじゃなくて悩まされていた。これは一つの質問ですけど、皆さんね、自分で変わりたいと思うのに、一生懸命やってるのに、例えば一生懸命勉強すれば予言ができて御言葉を教えられるかって言ったら、そうじゃないんです。頑張ってもできるもんではないんです。今回ですね、春日伝先生と、数日を過ごしました。実は昨日帰られたんです。火曜日だったんですけれども、アメリカの方から急遽アメリカ人はもう全部帰ってくるようにと言われてですね、今日明日の教会をキャンセルして帰られたんですね。で、私はですね、ずっと先生を観察しながら、また私にとっては新しいタイプの先生ですから、いろいろ聞きたいこともありましたし、見たいこともありました。で、一緒に過ごさないとわからないことってたくさんありましてね。予言をする人、また世界的に予言者として認められているっていう人、私たちは知らない限り肩書きだけで信じるわけにはいきません。どういう人かわからないから、偽予言者っていうのもたくさんいますからね。でも私は、皆さんのことをよく知ってるわけです。で、オープンに予言、50人か60人の予言を聞きました。それを私たちよく知っています。彼は何も知りません。そしてそれを聞きながら、あ、すごいなと思いました。神様しか知らない、本人しか知らないことを、当てるわけですよね。で、そうすると、私預言者ってなんかこう占い師かなんかのように当てる人のように思うわけです。するとみんなしてもらったらいい、新しい人もみんなしてもらったらいいと思うわけですね。で、私は日曜日の礼拝にもみんななるべく受けたらいいよねって言ったんですけども、先生がこういうふうに言ったんですね。私ここにいる時にね、できないって言ったんです。こんなにたくさんできないって。で、その理由を言ったんですね。これは私がするんじゃないって、自分で考えてですね、洞察力を持って、あ、この人はこうに違いない、また御言葉を当てはめてこうに違いないからこうなんだ、誰もが聞いても当たるようなことを言うっていうのは自分で考えてるわけですね。でも自分で考えてないっていうんです。神様から見せられたものしか言えないっていうんですね。で、それは聖霊の力でするので、今もう聖霊の油が今切れてますと、だからすることができないんですって断ってこられたんです。で、私は反省しました。あ、この先生は自分の力でやってないんだなって。本当に神様が見せるものだけしか語らない、見せなかったら語れないって言ってるんですね。で、その後私は食事の時にいろんなことを聞きました。いつから見えるようになったんですか、どうしてこのようにできるんですか。その中で分かったのはですね、清さなんですね。結局自分に死んでいかないとこれはできないんですって。自分で感じたり思ったことを語ればそれは偽りになります。ましていろんな教会に行ってですね、すぐに分かるわけです。私たちもね、誰かが来て予言をした、それをみんなの前でオープンにすればすぐに分かるわけです。この人が本物か偽物かっていうね。そしてその生活とか訓練を聞いたときに、あ、本当に御霊に従っていく自分の思いや考え、それに死んでいかなければこれはできないんだっていうことを先生もおっしゃってました。お、神様って聖書に書いてある通りに、やはりその本物っていうか、自分に死んで御霊に満たされていくと、今イエス様おっしゃったように、悪霊追い出しもそうです、教えもそうです。自分でするんではなくてできるんですね。で、皆さんに今日一つね、まず一問目の質問、そもそもなんで印と不思議があるのかということなんですよ。でもね、ここに来てる人はよっぽどの印や不思議がない限り、イエス様は主です、クリスチャンになりますって言った人は一人もいないと思います。で、その印や不思議は違います。いろんな夢を見たとか癒されたとかあるでしょうけれども、それは分かりません。でもあなたは確かに神を経験したからここに来てるんです。 で、それとても大切なんですね。で、それちょっと横の人に分かち合ってください。短い時間、1分ずつ、私はこういう印と不思議を体験したので今ここにいるんです、神様いるかなと思って信じた、それでいいんです。ちょっと分かち合ってやってみてください。まあ、隣の人でもいいです、近くの人。私はこういう印と不思議、イエス様、生きてるイエス様を体験しましたっていうと、1分ずつね、1分ずつで。はい、じゃあですね、ちょっと皆さん、周りの人の顔を見てください。本当にね、自分の証をするときにね、みんな生き生きしてるんです。これは特別に神様があなたを愛してあなたに表してくださった奇跡なんですね。これは理屈抜きなんです。もう知識の世界ではなくて、神様が生きてるということを示して表してくださった。そして今もですね、理屈的に言うと、この、まあ、四国の人がね、イエス様を信じて教会に来るようになるっていうのは本当簡単なことじゃないです。簡単だったらもっと教会はもうどんどん立ちます。何ぼ話してもわからない、祈ってもわからない。で、特に汚れた霊、まあ、偶像やいろんな霊に疲れた人は教会って嫌いなんです。ここ清いところだから、ここにはいたくないと思うんです。だけども、その霊が追い出されたり、また癒されたりしたときに、本当にここに来たときに帰ってきたという感じがするんです。魂のもとにね、神様のもとにね。ですから奇跡なんです。皆さんは奇跡の子なんです。アーメンですか。で、その使徒行伝ね、書かなきゃ言ってましたけども、ちょっと共同訳で4章の29から31までを一緒に祈りましょう。これを祈ったがゆえにこの5章に来たって言ってましたね。使徒行伝の4章の29節から、これをみんなが捉えられて祈ったんです。だから祈りが答えられたんです。一緒に、使徒行伝の4章の29から、一緒に読みながらこれを祈りにしましょう。3、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈り終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。アーメン。じゃあ次の質問です。今度は悩まされていることってありますかって。それは自分で悩んでるわけじゃないんです。特にですね、御言葉が心に留まらない人は、聖書に種まきの例えにあるようにね、御言葉を聞きました、でもカラスが来て鳥が来て食べていきましたって、これ悪霊のことを言ってるって聖書言ってます。悪霊が心の中にいると御言葉が心にとどまらないんです。読んでもわからないんです。ということはずっと悩まされるってことなんです、追い出すまでは。でも御言葉が心に根付く人っていうのは30倍60倍100倍のね、御言葉通りの人生を歩んでいくっていうんです。で、これは自分で悩んでるんじゃないんです。悩まされてるんです。じゃあ悩まされてることはありますかと言って、最後に一緒に祈りましょう。で、本当にその例えばその悩んでる言葉を例にすればいいんです。例えば思い煩ってる人は思い煩いの例を持ってるんです。また汚れたことばっかし考えたり離れられない汚れた例を持ってるんです。そしたらイエスの御名によって汚れた例を出ていけ。で、本人も祈るし相手も祈ってあげましょう。まあ、正直に何に悩まされているかちょっと話して祈る時を持ちましょう。これまあ人を変えてください。人を変えて、まあ男性は男性同士の方がいいかもしれないし、人を変えて、でこれも話し出すと長くなるので、3分ずつぐらいにしてください。はい、じゃあ終わった方はちょっと席についてもらえますか。聖霊に満たされたあなたが本当のあなたです。でも心に悪霊を持ってたり違う価値観を持ってると問題はずっとつきません。それは当たり前ですよね。でも聖霊に満たされた時に自分でもびっくりするぐらいに人を許せたり愛せたり、失敗を失敗と思わなかったりできるだけなんですね。で、多分皆さんが一番元気な時っていうのは神様の声が聞こえた時だと思います。 いろんな問題や悩みが私たちにもあります。でも神様どうしてですか、なぜですかって聞いても答えがない時って一番きついと思うんですよ。でも主の声が聞こえた時に私たちはもうそれで本当に嘘のように平安と力がきます。で実はですね、その箴言の一章のところにね、まあ、聞いていただいたらいいんですけども、一章の23節にこういう言葉が書いてるんですね。立ち返って私の懲らしめを受け入れるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。聖霊に満たされる、聖霊が注がれた時に何が来るかっていうと、神様の言葉があなたの魂に響いて、それが支配するんです。でも油注ぎがない時っていうのは、問題や悩みや現状が心を支配します。そしてそれがこびりついた汚れのように取れません。なんでやろう、どうしてやろう、あいつが悪い、こいつが悪い、もうこびりついた汚れのように取れません。でも油注ぎが来た時にそれが取れるんです。そして神様がこうだよっていう言葉に立つことができるんです。ですからこれはですね、一言で言うなら悔い改めの恵みなんですね。でも悔い改めこそね、聖霊の働きで、悔い改めたくても悔い改め出ないんです。でそれで今からちょっと祈りの時を持ちたいと思います。ちょっと叶えてみて、これはコロナウイルスの時ですから手を触れません。で私の上にこうしてください。こうね、こうね。で反対はこうします。
はい、
手は触れない、いいですか。それで私がずっと祈るので、して私が祈った後しばらく皆さんもお互いに祈り合って聖霊で満たされるようにしましょう。どうぞ隣の人、近くの人としてください。問題は問題ではないんです。あなたが聖霊に満たされて神の声が聞こえたら、すべての問題は益となるんです。しましたか？なんかここから見ると距離のある人と近い人がいますね。正しい距離を、右手と左手、どちらかが上でどちらかが下です。どちらかが受け、どちらかが与える側です。OK ですか？何か感じますか？あ、ちょっとね、川越さん、3人でできますので、3人でしてください。仲間外れの人いませんね。3人でもできますからね。いいですか？じゃあ、まず私が祈ります。そして、祈ってくださいってしばらくお互いのために祈ってください。聖霊様、歓迎をします。認めます。私たちは自分の力で何もできないことをもう一度宣言します。油が切れてしまったら、神様の尊い御用は特に自分の力ではできません。予言することも悪霊追い出しも、御言葉を語ることすら自分の熱心ではできないことであることを認めます。どうぞ立ち返って私の懲らしめを受け入れるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。神様の今契約の約束に立ちます。主、私たちの罪とがを許してください。特に傲慢な、神を求めない、認めない罪を許してください。そして約束の通りに、どうぞアバ父よという霊を今注いでくださって、私たちがあなたの尊い娘であり息子であることを自覚させてください。そして私たちはあなたの言葉に乾きます。どうぞ畑にまかれた種を悪霊どもが取っていかないように、イエスの御名によって今縛り上げます。そしてその御言葉が心に留まって、御言葉通りの素晴らしい人生を私たちは歩むことを宣言します。今どうぞ油を注いでください。また特に一人一人の使命や、一人一人の神様が語ってくださった未来に対して油注ぎを与えてください。そしてこの油注ぎを通して、王として、祭司として、預言者として、この時代にしっかり立っていきますから、力を与えてください。そしてどうぞ今問題だと思っていること、家庭の問題、人間の関係の問題、あらゆる問題をあなたに委ねる今霊的な力を与えてください。自分で解決するのではなくて、すべて問題は主のものです。主イエスご自身が答えてくださいます。そして的確な今御言葉を与えて励ましてください。 心の戸をあなたが開いてくださって、本当にその心の中に神様の御声御言葉を植え付けてくださることをお願いいたします。そしてそれが30倍60倍100倍の聖書通りの実を実らしていきますようにお願いいたします。今聖霊を受けなさい。聖霊を注ぎ、また聖霊を受け、聖霊を今注いでますから、信仰によって相手の人を心から祝福します。人を自分よりも優れたものと思います。どうぞ神様、油注ぎを与えて力を与えてください。皆さんが御言葉を宣言するようになります。予言するようになります。癒しを行うようになります。悪霊を追い出すようになります。イエス様がしたと同じことをするようになります。どうぞ心も体も霊も健康も祝福します。守ってください。良いサイクルの中に入れてください。そして今、霊の目をイエスの御名によって開かれよ。本来の姿が見えますように、あるべき姿が見えるようになりますように、それに立って祈り続けるものになりますようにお願いいたします。また事業をしている人や、また責任を持っている人たちが全て主に委ねて、神が働く世界を見ていきますように、神を賛美するものになりますように、今油注ぎをお祈りをします。主の御名によって、アメン。じゃあ一斉に祈りましょう。お互いのために祈ってください。ハレルヤ。聖霊様、感謝します。今またビデオで聞いてらっしゃる方々の上にも油注ぎをします。どうぞ聖霊様の力がなければ何もできません。自分の力では何もできません。そして主よ、どうぞ問題に今とらわれている人たち、問題が問題ではなくて、主よ、御言葉にとらわれて、神様の言葉にとらわれて、今どうぞ悔い改めて、神様、あなたの声を聞くことができるように助けてください。神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召された者にとって、万事を益とするを私は知っていると。どうぞ主よ、どんなことがあったとしても神様は益と変えようとしています。またそこを通らなければわからない中を通っていますから、ただ主に委ねていけるように、栄光を開始することができるように、今主よ、どうぞこの教会に油注ぎを与えてくださって、聖霊のバプテスマを与えてくださって、御霊に導かれるものはすなわち神の子供です。私たちが神の子である証拠は聖霊に導かれることですから、今御霊を満たしてください。聖霊様、歓迎をします。聖霊様、もっと深みの中に入れてくださって、どうぞ主よ、あなたの声が聞こえるように、主の導きが分かるように、今助けてください。油注ぎを与えて、力を与えて、栄光を表してください。イエス様、感謝をします。賛美します。主の御名によって、アーメン。